小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。1月1日に発生した能登半島地震、今週も石川県小松市で被災した田中雅子さんにお話を伺います。田中さんは全盲の盲導犬ユーザー、普段は神奈川県川崎市にお住まいですが、帰省中に地震に遭いました。震度5強の強い揺れを体感し、その後大津波警報が発表になり、盲導犬とともに高台に避難、家族皆さん無事でした。今週はその体験を教訓に考える災害時の備えについてお話を伺います。今住まわれているのは川崎市ということですけれども、
はいはい、
今回ご実家で被災されて、
はい、
田中さんの中で何か変化といいますか、今後に向けて備えておかなくてはと思われたことはありますか？
はい、まず小さなことでもいいから自分にできることから始めようと思いまして、
はい、例えばどんなことでしょうか？
まず前からよくご挨拶はよくしてくださるマンションの方がね、よく、はい、エレベーターの中とか出会って、
うん、
こんにちはとかこんばんはとかっていう声かけはとってもしてくださっていたんですけれど、はいはい、もう一つ踏み込んで、こんにちは2階の田中です、っていうふうに名前を名乗るようにいたしました。はい、そうすると向こうの方も何階の、はい、何々ですっていうふうに答えてくださって、
はい、
名前と声が一致する方が増えてきました。それがとても私にはこの地震で学んだことだなと思います。
本当に実際に災害が起きた時に避難にこう手助けが必要な方だったり、もう少し何かサポートが必要かなというふうに田中さんご家族のことを思ってもらえるということは、はい、やはり田中さんにとってもこう心強くなるんでしょうか？
はい、やはり何かあった時には、うん、どうかよろしくお願いしますっていう声かけをこちらからするようになりました。
大事なことですね。
あとは、生活の中では、はい、なるべく時間のある時に作り置きをする、料理を作り置いておこうということで、
はい、
大鍋に煮物を炊くようにな、ね、りましたし、あとは非常食とか水の点検も、はい、するようにいたしました。
素晴らしい。
どうあっても、うん、避難の時しかこれって食べないよねっていうようなものはやめようっていうことにしまして、なるべく手をかけずに食べられるような、普段でも食べられるものを置くようにして、だから缶詰のおかずだとか、あとなるべくご飯もちょっと多めに炊いて冷凍したりするようにしましたし、
大事なことですね。
シリアルとか、
はい、
カロリーメイトとか、はい、そういうものをだいたい6ヶ月とかそういう感覚で回しながら行こうねっていうことに家族でなりました。
素晴らしいですね。田中さん、僭越ながら私防災士という資格を持っていまして、
はい、
その普段食べているものを こう被災した時も食べるぐらいに、こう日常の中にいかに防災を取り込んでいくかってすごい大切なことだなと思っていて、まさに田中さんは日常の生活の中で作り置きとかご飯ちょっと多めにっていうのは本当に大切なことですね。あと田中さん、何か他にも今回の経験を経て変わったことありますか？
はいはい、一体どこでね、はい、そういうことが起こるかわからないので、うん、本当にじゃあ避難ってなった時に、私は本当に周りにあるものをすぐに持てるものしか持ってこなかった、
うん、はい、あ、実際にそうでしたね、はいはい、
ラジオどこに置いたっけとか、あ、もっとこういうものを持ってくればよかったなとかっていうふうに思いながらいたので、はいはい、少し改めまして反省しました、はい、でも反省をいたしまして、
はいはい、
まず周りがどうなるかわからないし、自分一人の時に自分と盲導犬とで移動している途中で災害が起きるかもしれませんので、
はい、
周りの様子がわからないです、
はい、そうですね、
一体ガラスが割れて落ちていたり、
はい、
ガラス
道路がちょっとね、亀裂が入ったりとか、
そういうことになったら盲導犬を、はい、じゃあ歩かせていいのかという心配もありますので、
はい、
まあ、そういう時の心配をまずクリアにするために犬の靴を今日も持っている
んです、はいはい、今日持ってきていただきました。
今日だけじゃなくて、これは持ち歩くように、もう常にね、はい、お出かけの時に持っています、
うん、
あとですね、お出かけの時に持つようにしたのが、
はい、
まず自分のものよりもやはり盲導犬のものというのは避難所にもないの で、
そうです、ね、
これが携帯用の水飲みというか、はい、まあ、餌も入れたりできて、
はい、あの折りたたんで、
はい、折りたたんで、
はい、
はい、お皿です。あと1回分の食事、
はい、
それから犬のトイレですね、
はい
はい、犬のトイレは2回分ほど持っています、
はいはい、
あとはタオル、これは犬も人間 も、
うんうんうん、
もう一緒に使えるので持っていますし、あと犬がパニックになったりして、それでもそこに待っていてもらわなくてはいけないようなシチュエーションも考えられるので、
はい、
最悪私のカバンに待っててねってつないでおける
チェーン
持っています、
はい、
あと鈴ですね、
はい、
居場所を誰もこう気づいてくれなければ鈴を鳴らそうと思っています。いや、大事なこと
ですね。
あとは、
はい、
まあ、私の寒さしのぎのためにカイロ、
はいはい、
あと携帯の充電が大事だということが、
うん、はい、やっぱり実感されましたか？
はい、実感しましたので、
はい、
モバイルバッテリーを持って持ち歩くように、これは充電など確認をして持つようになりました、はい、あと携帯が入らない場合は、
うんうん、
そういう場合はアナログの
ラジオ、
はい、これも単4電池があれば動くので、
はい、
ちゃんと動くことは確認しながら持っています。あと
お水ですね。
お水です、
はい、
はい、
いや、ね、常にお持ちのものを今日も、
はい、
一つのリュックサックから出して今日は見せていただきました、
はい、
今田中さんに紹介していただいたものはすべて私から今目の前にあるリュックサックを、大体大きさで20センチから30センチぐらいの、本当に女性一人で担いでもあまりこう邪魔にならない小さなタイプのこのリュックサックに全部入っているという。でこれで普段田中さんも、まあ、通勤ですとかお出かけの時にお持ちということですよね。
はい、
いやー、しっかりと大切なものが今回の経験を経て装備された、
はい、
うーん、
もっと宿泊を伴うような移動の時はもっともっと大きなカバンで行くんですけれど、
はい
はい、これは通勤の時などの、装備です。
いやー、これだけ装備がしっかりしてらっしゃれば本当に盲導犬と田中さんというね、状態だったとしても誰かが声をかけてくれて、はい、じゃあ例えば避難先でも盲導犬の、ね、はい、用を足すこともできますし、
はい、あとやっぱりね、
はい、
水が使えないというのは非常に怖いことだなと思いまして、
はい、
私も携帯用のトイレを、
そうでした、そうでした、
はい、持ち歩くようにいたしました。
改めてこの被災地において田中さんのように目が見えない方にとってはこう何が一番 不安なことだったと思われますか？
そうですね、まず周りの状況がわからないことですね、
うん、
道路の状態がどうなのかとか、
はい、
っていうようなことだと思います。街の様子だとか、
そうです
よね、はい、で一体どこにどういう危ないことが起こっていて、
うん、
どこが、うん、火事だとしてもどこが、ね、火元かとか、そういうことですよね。どっちに逃げたらいいかとか、そういうことを間違えると命に関わりますので、
はい、
やっぱり正しい情報を早く得るというのはとても大事なことですけれども、それが目からは入ってこないので、
はい、
それを皆さんの見える目で助けていただけたらと思います。
う、はい、そうですね、今日お話を伺ったように田中さんがマンションの中でお名前と回数をおっしゃったり、周りの人とこう日頃から挨拶をすることによって、きっと目の見える人が目の見えない方をサポートする体制も日頃からなんかこう構築できるのかなというのは私も感じていましたけれども、田中さん、こう改めてこのラジオを聞いてくださっている方に何かこう今後の備えみたいなこうメッセージいただけますか？
そうですね、自分からやはりこういうものですということをしっかり自分も声を出し、周りの人からも声をいただいて、
うん、
そういう関係をつながりというのか、人とのつながりを大事にしていたいなと思いますし、うん、そういうつながりこそこういう大変な時はありがたいものなので。
いや、ありがとうございます。田中さんのお話から多くの学びがありましたし、リスナーの皆さん、目が見えない方も見える方にとってもとっても助けになるお話を今日伺えたなと思います。大変な中でのことを思い起こしていただいてありがとうございました。貴重なお話を伺いました。
はいはい
は
い、
今日は能登半島地震が起きた1月1日に石川県小松市にいらした田中雅子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お送りしてきました小鳩の愛。今日の田中雅子さんのお話にあったように、災害時は日頃からの備え、そしてつながりがとても大切です。皆さんもどうぞご自身と大切な方の命を守るために、家の中で危険なところはないか、また備えはできているか、ぜひこの機会にチェックしてみてください。最後に、ラジオ日本では能登半島地震による被害に遭われた方々を支援するため、災害義援金への協力を呼びかけています。募金の方法、振込先など詳しくは日本赤十字社のホームページに掲載されています。お寄せいただきました義援金は日本赤十字社を通じ義援金配分委員会を経て被災地へ分配されます。皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。